じゃあ始めるか。
え、もう始めちゃうの？
始めないといつまで経っても寝れませんからね。
そうですね、はい。
今
何回目やったっけこれ。前、
はい、2回目です。
2回目か。現地2回目。
現地2回目です。
2回目にしても早くも割と眠たいっていう。
現地時間は10時16分夜です。
昨日もこれぐらいだったよね。
そうだね。
まあ大体こんな感じだね。
いや、毎日でもこの時間ちょっと辛くなってくるような。
慣れる慣れる。ルーティン、ルーティン。
ルーティンだね。うん、はい。まあ、昨日よりはね、スムーズに、編集とアップロードもできるんじゃないかと。
素晴らしい。
まあ、今朝話したけどね、なんか、フランスにいるせいで、サイトの方にちょっと、うん、記事が上がらないっていうことがあって、昨日の夜、ちょっと一人ですごい奮闘してたんですけど、まあ、解決したんでね、いいと思いますが。はい、じゃあ、ランベールポッドキャストの、現地からデイリーツアーということで、お届けしてますけれども、2回目ということで、僕は今日が初めて、ツードファンスのステージをフォローしたということで、ケニーと、ルカベッティ、カーに乗せてもらってということで、フォトグラファー的な動きをしましたという感じでした。
久しぶりだったんじゃないの？その、ツードフランスのコースを見るっていうか、
そうね、
コース上走るっていうのは。
あの、なんか、コース上車で走るのは14年ぶりだったんで、まあコースの中はあんまり変わりはない、うん。うん。なんか観客の感じとかもやっぱり、そこはなんか不変なものだなと思ったけど、
ね、
うん、ビラージュ、
うん、
の入り方が、プレスパスの、なんだ、見るだけじゃなくて、ちゃんと時期を通すっていうか、ピッてこう、機械を、
そう。
スタッフがやるのはちょっと驚いたね。
ああ。そうか、自分が多分来始めた時にはもうそうなってたし、
あ、そう。
だから、ね、自分たちはその、なんかチップが組み込まれてるんだかわかんない、そのパスをピッとやってもらって入る。で、人によっては、その、あれで入る入れないをちゃんと識別してるんで、
そうだね。
そう。場所によっては、あ、あなたここ入れないっていう、なんか赤になって入れなかったり、そう。で、その招待客は QR コードをプリントアウトしてそれを見せるとか、うん、携帯をなんか見せて読み込むとか。それは結構今風。
だから昨日プレスカードをもらって、最初にびっくりしたのが小さくなってるなと思ったので、
うん。
でも多分、記載することよりもその時期とか通して判別するから、ね、うん、あんまりその記載のしっかり見えなくても、アイコンがしっかり見えなくてもいいってことで、
うん、
小スペース化して小さくなったのかなとか、
うん、
まあ思ったんですけど。
ちなみにこれパスなくした時の再発行はお金かかるからね。
おっと。銭湯の鍵みたいなもの。
そうそうそうそう。
まあでもまあそれはそうだよな。お金かかるくらいのものになってるっていうことだと思うけど、うん、まあまあなんかそこはちょっとびっくりしたのと、ビラージュはでも中はそんなに変わってなかったかなという気はするかな。
ね、
うん、
毎朝、何？グルメ、
ああ、
グルメブースでチキンを
食べる、ね。スパスグルメってのがあったね。
要は、あれなんて言ってばいいのかな。手羽元になるのかわからん。そのチキンのグリルしたやつと、
ああ、
ちょっとフライドチキンみたいなやつ。
うん、そうね。ポテトフライもあって。
そう。それを食べるのが若干習慣化してしまって、ね、それを食べないと、一日が始まらない。
ツール・ド・フランスが始まらない
。
あ、まあ今日ね、いただいたわけだけど、非常に美味し
くて。美味しくもないんやけ
ど。美味しくない。身も蓋もないな。まあルーチンだね。それもルーチンだ、ね。
それもルーチンだって
あ。まあ一つちょっと、その十何年前と違ったのは、14年前とかに行った時も、うん、だいぶ最近は選手来ないけどねって言ってたけど、
ああ、そうね。
ただ、もう今日に関しては、選手が入る余地がないというか、
うん、
タイムスケジュール的とか、
うん、
動線的にもなんかもう選手がビラージュ寄らないようになってるなとは思った。
そう。まあ、ステージによっては、ビラージュに来やすいようなステージのレイアウトもあるけど、うん、基本的にもう選手が、そのビラージュに来て、その椅子に座ってレキップ呼んでみたいなシーンはない。
うん。
うん、
そう
です、ね。し、いつからかな、その、まあ、出走サインは一人一人じゃなくてチームごと、チーム単位で出走サインをすることになってて、まあ、例えばマイオジョーヌを栄養するチームだから今で言うとユンボビスマは一番最後。で、その前がマイオベールで、
って
こう、なんかこう、総合成績と特別賞ジャージの、持ってるチームは後半にあって、で、2、3分ごとにスケジュールが組まれてて、だから1時間ぐらいで、全チームが、決められたスケジュールで出走サインすると。結構システマチックになってる。
なんか昔はその出走サインの時にいろんな選手が入り乱れて、
うん、
ちょっとチーム感を超えてね、なんか挨拶とかしてるのが良かったりもしたんだけど。
そうね。だから今はその、まあ7人、8人か、うん。その全員がステージ上に並んで一人一人紹介されてっていう。うん、まあ、ショーっぽい。
まあ、しっかり見せるっていうところにちゃんとね、うんうん、なってる。
で、そうすることによって、ラスト10分がめっちゃ混むとこがなくなった。
なるほどね。
うん、それまではもう選手たちなかなかチームバスから出てこなくて、出てきたと思ったらもうささっと準備して、出走サインささっとして出発するみたいな、スタートするみたいな感じだったけど、それがまあ解消されてはいるかな。
まあなんか、サインに混んじゃって、スタートが遅れるみたいなことも結構あったような気がするもんな、うん、確かに。
そう、それはなくなった。
あまあまあ、いい意味でこうシステマチックになってきてるっていうのはね、うん、いろんなことがなってんだな、というのはね、思ったけど。
ね、まあ味気ないっちゃ味気ないけど、うん、まあでも仕方ないというか、
うん、
もうこういうもんです。
あとは、スタート周りだと、前はそのチームバスの周りっていうのは、
はい、
多分普通のファンも行けたような気がするんだよね。
うん、
ただ、今はなんか、まあ、パス見せなきゃいけないのと、うん、なんかパドックって名前がついてて、
そう、
チームバス。パドックと思って、
うん、
もう競馬みたいだなと思ったけど、そんな、英語もちゃんと割り振り当てられて、
うん、
そういう場所としてっていう認識されてんだなと思って、うん、だいぶなんか、その辺がやっぱシステムになってきてんだなってい
う
感じたかな。
まあでも、選手にとってはやりやすいかな。
まあそうだね。ストレスは少ない
の、
ね、
うん、
きっとね。
とは思う。
うん、まあ、出走さん行くときは選手たちもね、はい、マスクして、みたいな感じで、言ってたけど、ああ、マスクしてると結構選手わからんね。
わからん。
サングラスとマスクされちゃうともうわかんない
ね。だから結構その、昔はスタート地点で、例えばチームバスから出てくるところを撮ったり、そういうのを、ね、表情を見れたし、昔は特に話しかけても何も問題なかったし、選手との距離がすごい近かったし、表情が見れたけど、今はすごいそれができ、しにくいから、
そうだね、
なんかあんまりスタート地点で撮影するっていう意欲が湧かないというか、なんかね、そこは寂しいかな。
そうだね。まあ、とはいえ、今日からフランスステージで、ダンケルクをスタートというね、ことで、彼に行くスタート、うん、レースだったんだけど、
映画ダンケルク、まあ、ごめん。映画ダンケルク見た方はわかると思います。もうまさにあっこう、
あそこなんだ。
あのビーチの前で、スタートして、ちょっと初めて見たとき、おーって。
なるほど。
うん、あっこや。
そう。でも、スタートして。うん。でも、すごい、やっぱ、戦争もあったからかもしれないけど、小綺麗な街並みで、
うん。そうね。
なんか、まあ、結構、ある意味、いいビーチリゾートなのかなっていうね、
うん、
感じでしたけど、うん、まあ、昨日に続いて、今日もかなり風が涼しくて、
うん、
あんまり暑さを感じるような、汗をかくような気候ではなかったと
思
う。
確かにね。今も、晩ご飯から帰ってきて、その帰り道も T シャツじゃなんか、
ちょっと、
ね、風吹くと寒いみたいな、
うん、
決して暑くないっていう、
うん、
本当に過ごしやすい。
うん、
まあでも、心配せんでも南に下ると暑いんで。
う
ん、
セミが鳴き始めるくらい
ま
たね、暑くなるっていう感じかもしれないけどね。うん、まあ今だけかもしれないが。まあそんなダンケルクをスタートしていったということで、まあ自分は今回が初めて、ねえ、ロードステージだったけど、まあ、それでもダンケルク結構お客さん来てたなっていう感じもしたけどね。
うん、まあ、でも、デンマークと比べてしまうと、もう全然人がいない。
ああ。
人がいないわけじゃないけど、
うん、
その、デンマークがちょっと強烈すぎたから、
なるほどね、
それと比べると、うん、落ち着いた。
あ
まあ、だから、ちょっとね、統計的にわからないけど、3分の1とか4分の1とか、
ああ、そう。
それぐらいのイメージかな。
なるほど。
もうエンドはもちろん少ないと思う。
はい。
うん、まあまあ、ちょっとデンマークのステージが週末だったこともあって人多かったんやけどね。
今日平日だもん
ね。まあ、だ平日であることを考えると、まあ、多い、
ね。なかなかね。
うん。
そうだね。
で、まあ今、ベルギーも近いし、
うん、あ、そうだね。
そう、オランダも近いし、割と、そのベルギー、オランダの観客も多かったかなっていう。
そうだね。
うん、
今日、うん、ベルギー人の、まあ、ね、結局、フォトグラファーの動き、なので、まあ、ケニーとルカが写真を撮る。まあ、今日は3カ所で撮った
のかな。3カ所、
うん。スタート以外ではね。まあ、3カ所場所寄ってて、まあ、僕はそんなにカメラが、メインじゃないんで、まあ、ちょっと街の人といろいろおしゃべりして、
うん、
まあ、どういう人が見に来てるのかなっていうのをなんとなく気にしてたんですけど、 最初に泊まったベルグ。
ベルギー。
ベルグ、ね、うん、っていう街で入ったんですけど、まあなんか小さくて綺麗な感じの街だったけれども、
うん、
まあここで、近くにいたおっちゃんと話をしたら、なんとベルギーから来てると。
うん、
で、日本人のフォトグラファー知ってるかっていきなり、俺乗せたことあるんだって言われて、うん、乗せた、何を言ってるんだって最初思ったんだけど、うんうん、リエージュ・バストネ・リエージュで彼を乗せたっていうのね、
うん、
あ、そうなんですかって言って、でもそんな日本人のフォトグラファーは砂田さんしかいないかなと思って、うん、砂田って聞いたら、うん、そう砂田っつって言って、うん、あ、で、彼はベルギーでなんかインターナショナルなレースも主催者もやってたみたいなことを言ってて、名前もね、聞いたんですよね。
うんうん、
イグナス、デストルメさんっていう方だったんだけど、うん、まあなんかそういう人がポロッとその辺の街でレースを見てたりすると、
うん。
で、その人はベルギー人だからなのかわかんないけど、この後どっかまた先回りしてレース見るって言ってた。
うん、そう、同じ街で、そのオランダ人の観客と話をして、彼は、去年はなんかもう全然、とにかくややこしいから、観客に、観戦に来れなかったけど、まあ2年ぶりに来て、で、その前半、あ、これ何キロ地点ぐらいかな ?10 キロ、20キロ地点ぐらいで、うん、行って、最後の上りで、また感染するって言ってて。そう。だからそっちに行くために車はちゃんと、出やすい方向に止めてとか。
結構プロだ、ね。
うん。
それはフォトグラファーの動線と一緒ですね。動きとしては、ね。
もう、そこはもうマスト。そう。だから今回も、これ音声だけ聞いててもすごい分かりにくいと思うけど、
そう、
どっち側に車を止めるか。
うん。
うん。だからコースの右側に出て車を止めたから、うん、そっちに出やすい。
はい、
もしあれ左に、エスケープしてたら出にくいとか、
そう、ね、
そういうちょっと動き方のコツもやっぱあるんで、
うんうんうん、
まあね、これがうまいことハマれば面白いし、まあでも今日は正直、まあ初日っていうこともあって様子見のちょっとイージーで、
うん、
うん、イージーな、そんなに冒険もせずだったかな。あと、まあ今回、ルカ・ベッティーニの要は会社の車、
うん、
メルセデスの長いバン。
でかいね、あれね。
そう。まあ、ディーゼルの、別に遅くはないんやけど、うん、決してその、ぐねぐねした道は早く走れない車やから、ちょっとその辺も様子を見ながら、だったから冒険せずですね。
うん
うん、だからま、その長いバンに、彼らは、元、モーターバイク、まあ、バイクを積んで、BMW のバイクを積んで移動していると。
うん、
いやー、
あれでデンマークまで行って、イタリアからデンマークまで行って、
そう、デンマークまで2日かけて行って、で、自分がそこに合流して、デンマーク3ステージを終えて、そう、こっちまで来たと。もうすでに3000何百キロ走ってる。
もうだから今年のツールドフランス分、本コース分は走っちゃってるっていう。どれだけ
か。まだ第4ステージ。
第4ステージ。第4ステージって。
第4ステージなのに。だから彼らは多分、もう、イタリアに戻った時点で多分8000キロは超えると思う。
うん、
まあ、ツールによっては、とかジロによっては、そのレースだけで7000キロになったりするから、今年は比較的、まあ、大きな、そのベルギーじゃない、デンマークからフランス、
うん、
で、最終日のそのパリまでの移動とか、まあ、確かにあるけど、全体的に見たら割と移動は少ない。なかな、
うん、あ、まあ、うん、フィニッシュ地点から次の日のスタート地点までとかは割と短いですね。割と
短い。だから、まあ、フランスから入れば結構楽なコース設定ではあるな。
あと今日は、ちょっと印象的だったのは、ビラージュでね、ケニーが、フォトグラファー仲間と、当然みんな外国人なんですけど、
うん、
結構楽しそうに喋ってて、で、大体みんな、今日どこで撮る？何箇所で撮るっていうのが合言葉のようにね、聞き合うみたいな感じに学んでいて。
そうね、
うん。で、まあ、多分一番、いろんな意味で遠くから来てるのはケニーだと思うんだけど、このフランスに。
オーストラリアもいるけどね。
ああ、オーストラリア、
ね。オーストラリアよりは近い。
あ、うん、でもやっぱりその文字体系とかが ね、道路の感じとかもだいぶ違うっていう、うん、まあ、中から来てるケニーに結構みんなが意見を求めていると。
うん、
で、あそこはこんな感じだからどうだと思うみたいな話とかを結構してて、
うん
うん、なんかその辺はケニーのその、なんていう、フォトグラファー仲間の中での認められ方っていうのが、ね、結構印象的でしたね。
いや、多分、
すごい
ですね。いや、もう間違いなく自分が一番時間かけて地図見てるし、いろいろそのシミュレーションはしてるんで、だから自分も与えれるものは与えるし、 でも、その、与えられることしか期待してない人には与えないし。
なるほど。
うん、自分はこう思うけどどう思うとか、
うん、
そういえばこう、なんかこれもあるけど知ってるみたいな、うん、向こうからインフォメーションを何かしら与えてくれるような人にはこっちも積極的に与えるし、うん、まあ、まあ、その、確かにクライアントを奪い合うというか、ね、その、ライバル、
うん、
ビジネス上はライバルではあるけど、もう助け合わないとやっていけないし、うん、だから、その、まあ、人によっては、もう完全にオレオレで、一人狼でっていう人もいるけど、うん、じゃあ、例えばカメラ壊れた。
そうだよね。
仕事ができなくなるってなった時に、ああ、じゃあ使ったらいいよとか、
うん、
その持ちつ持たれつの関係っていうのはちょっと特殊ではあると思う。3週間も長くて、いろんなことが起こる、このスポーツだけに。だから自分も今回、あの、スペアのカメラ、まあ、メインで使ってるカメラはミラーレスの2台やけど、うんうん、その前使ってたミラーアリの 5D と2470スペアで持ってきてて、このカメラは過去にいろんな人に貸してる。
なるほど。
うん、まあそうすることによって、例えば自分が昔、車上荒らしで全部盗まれた時に助けてもらったりもできるし、はい、いろんなことを助け合いながら、
うん
うん、ですね。
なんか、フォトグラファー同士の結構絆はあるんだなっていうのはね、肌で見てて感じたかなっていう、
うん、
まあ、ところだね。うん、まあ、なんか、あれだよね、クリストフ・ラモンとかと今日は、あの、1個目の 4K 三角か、
カセル
の街で結構、なんか意見を交換してて、
うん、
ああ、あんなとこなんだ、みたいな感じになってるのを肌で聞いてて、
うん、
そうそう、だから昨日それで、あまりガチガチにどこで翌日撮るか決めてないって言った意味もちょっと分かった。
うん。だからカッセルも、その最初の4級山岳も、その地図上で調べて、その石畳の登りで最後、トンネル抜けて、結構広場に入ってっていうのは、もちろん把握してて、すごいいいの分かってるけど、うん、そこに行ってしまうと次の撮影ポイントに移動しにくくて、
なるほどね、
そこ行くともう一箇所しか行けない。っていう悩ましいのがあるから、その手前で止まって、プラス2箇所っていう、うん、のをメインの作戦として立てて、
うん
うん、向こうでその実際に行ってみて臨機応変に変えていく、
うん
うん、ただそのケツの時間というか、
そう、
ここまでは撮影できるけど、この辺で離脱してフィニッシュに行かないといけないっていうポイントはあるんで、そこはもうしっかりと抑えながら、
うんうんうん、
だからまあ今日も結果的に3カ所目は予定よりも15キロぐらい早めに止まったから。
あ、そうだった、
うん。うん。その、フィニッシュはかなり時間も余裕
があって、
行けたかな。で、フィニッシュの、例えばプレスセンターからフィニッシュラインの動線とか、どこに入れるかっていうのは都市によって変わるんで、うん、デンマークではこうやったけど、フランスはどうやったかわかんないっていう初日でもあったから、時間余裕持って行った。
まあ、今日はそれで3カ所で、まあ、写真も撮ってということで、まあ、レース的には最後の4級山岳で、まあ、インボビスマが。
いやー、やったね。やったね。
割とね、集団スプリントになるんじゃないかっていう見立てもあったんだけど。
そう、いや、J スポーツの優勝者予想も、うん、そして、そのツールの大会の公式の優勝者予想も、自分、ワールドファンアウトが勝つにしてた、
うんうん。
で、集団スプリントで勝つっていう想定で、1位、ワウト・ファンナルト、2位、フィリプセンって入れてた。
おぉ、
だ結果的にワン・ツーがあったんやけど、まさか独走で、
あの展開になる、
ね。なるとは思わなかったし、いや、ユンボは、ちょっとやったね。
やったね。
びっくりしたね。
まあでも、だいぶプラン通りだったみたいなね。
うん、ね
インタビューもあったんで、うん、ラポルトなんかはそんなことしたみたいですけど。
う
ん、
そう、だから仮に、ワウトが吸収されてもラポルトで狙える。っていう。
うん、
あなたたち総合系のチームじゃないですかっていう。
なんか本当春のクラシック状態になっていた、うん。まあ、ベノートもいてっていうことでね。
いや、もう、めちゃくちゃ面白い。昔の総合しか狙わないチームではありえなかったことをするから ね。昔ってそんな昔じゃない。例えばスカイとか、
ね、
スカイ時代とかも、例えばカベンディッシュがメンバーに入った年もあるけど、もう完全に一人でどうぞっていう状態だったし、でも、ユンボ、ラポルトとワウトが言ってたらね。
まあ、このね、4日間は基本的にワウトに取らせたいっていう感じで、チームが動いていたというね、
うん、
形で。
素晴らしかった。
まあ、なんかね、逆にそのスカイが、イネオスですけど、
うん、
ね、あの 4K 三角でもちょっとアダムとかついてったけど、最終的に切られちゃったっていうのも、うんうん、なかなか、 なかなか。
あの強度、あの強度域。
やっぱクラシックスペシャリストの。
もう体重で踏んでいくみたいな。
そう
だね。あれが仮にあと5分ぐらい途半距離が長かったら、また変わっただろうけど。
あとアダムはそうか、ビンゲゴンに疲れちゃったから、
うん、
そうなるともうどうしようもないよ
ね。どうしようもない。
確かにね。貧乏くじ引く感じになっちゃうね。
そう。うん、まあまあ、もう、そういう意味でも、ユンボが強かった。
強かった、
ね。うん。どう転んでも勝てたし。
まあ、この、やっぱり北フランスあたりのレース狙ってたなって感じは ね、あったと思うんだけど。うん、ただまあ、問題は結構、ね、このツールの一つの山場がもう結構来るのかなって感じですけど、明日の第5ステージ。
山じゃないけど。
山じゃない山場が。
石場が。
石場が。
石畳場が来る
って、ね。来るって。
いや、明日もう、アウトじゃない
って思うよ。
思うよ。って思ってしまうぐらい強いし、ちょっと、まあ、二人ともシクロクロス大好き人間からすると、
はい、
まあ、マチューとアウトっていうのが、ちょっと二大巨頭というか、
う
ん、こう、シクロクロス界からロードレースに殴り込みをかけたみたいな二人がいる中で、うん、マチューが若干今年目立ってない。
なんか、
うん、
いや、今日、最後の撮影ポイントで、まあ自分もちょっと色気を出してカメラを構えてみたんですけど、
うん、
まあ全然、オートフォーカスが、拾う場所が設定すらできてなくて、後ろの木にピントがあったっていう低タイムだったんですけど、まあファインダーで覗いてて、一番集団の最後に、
うん、
街が来たの見えたんで、
うん、
結構いっぱいシャッター切ったんですよ。だけど、なんか、ピンボケしてる写真でも、
うん、
あんまり表情が冴えてないのが分かってて、うん、そんなスピード上がってる局面じゃなかったと思うんだけど、
うん、
ちょっとやっぱ、今ね、K2 の写真見てますけど、うん、ちょっとなんか、冴えなくないですか？
この肩の角度とか
ね。とかね、苦しい感じに、
うん。余裕がないようにも見える。一人だけジャージ開けてるしね。
ね。なんか、ちょっとどうかな
って、まあ。いや、明日、完全に明日を狙ってるんだと思う。
明日を狙ってくるかね。
うん、そう。だから、結局、ワウトは、個人戦であれば、明日勝てると思うけど、うん、あくまでもユンボビスマは最終的にビンゲゴーとロブリッチの総合で狙う、その総合がやっぱ何よりも大事なはずやから、
うん、
その、ワウトが自分で、イエーイ、行くぜ、ステージ優勝狙うぜっていう動きはならないだろうし、あくまでもビンゲゴーとロブリッチを、その、サポートして、安全にパベをこなす。っていうところに集中するだろうから、おそらくワウトはまあ、毎夜上に起きて、また勝つ姿は見たいけど、
うん、
明日は、こう、サポートロール、サポート役に徹するんじゃないかなとは思う。うん、ってなると、その、総合関係ない、ほぼ関係ない、アルペシンブクリンクのね、
うん、
マチューは自由に動けるだろうし、仮にマチューが行っても、別に総合系は関係ないわけで、
まあね、
まあ、集団スプリントになるステージでもないし、
ね、
完全に前は、スプリンターがまあ自力で動く人もいるだろうけど、もう、行ってしまったもん勝ち、
ね、
的な展開にはなるんじゃないかなっていう。
だからどうなんだろう。まあ、ピーダスンとかがね、
うん、
結構頑張るのかなっていうところとか、
うん
うんうん、あとまあ、これもね、総合系のチームだからどうかってとこだけど、まあ、ピドコックはね、シクロクロスの世界チャンピオンだから。う
ん、あと、ファンバーレもいるからね、パリルーベチャンピオン。
そうだ。それ、また鉄壁の。
そう、ファンバーレ、ピドコック、ガンナ。まあ、ガンナはちょっとまあ分からんけど、そのあたりのイネオスは何気に、
そうだね。
そう、壁強いっていうね。
クラシック選手連れてきてる
んだ
ね。
うん、
あ
そうそうそう。
まあ、ちょっとお株をね、だいぶ、ユンボに奪われてる感はあるけど。
存在感のなさね。
存在感はね、うん、そう。まあガンナがね、TT 勝てなかったのもあると思うんだけど。うん、
今日ちなみにあれ、あんまり言ったらダメなのかもしれないけど、島野さんからいっぱいイネオスにチェーンリングが届いてたね。
すごい、なんかピザみたいな。
うん、ピザみたいな。
ピザの箱みたいな、
ね。そう、ピザの宅配みたいな感じで、でっかいチェーンリングがいっぱいイネオスに納品されておりましたね。
これはもう明日に向けてっていうこと
なんだ、ね。まあでも聞いたら、そこまで極端なギア設定でもなかった。
うん。
いやー、現地に行かないとわからないですね。
うん、まあ、そんな明日はリール。まあ、北フランスの大都市ですね。リールから、さあ、これ、アランベールなんですよ、フィニッシュが。
どっかで聞いた名前。
はい。あんまり言いまくってないですけど、まあ、このポッドキャストというかね、もともとニュースレターでスタートしてるんですけど、ね、アランベールという名前をいただいてるんですが、たまたま、まあ、パリルーベの日にローンチした ですけど、今年の。だからアランベールだったっていうのはあるんだけど、今日の、うん、今年のツールもアランベールフィニッシュということで、ポルトデュエノですね。うん、なので、まあ、いわゆるその、アランベールと言って想像するアランベールは通らない。
通らない。
アランベールのトップページの写真は、実はケイニーの写真なんですけど、うん、アランベールの森っていうかね、トロンシエ、ダランベールかな。
ダランベール。
は通らないけど、ただこれ
ポン入り口。
ポンジブってあれだよね。象徴的な橋というかさ。
そう
あそこがある、
ね。橋じゃないんや
けど、ね。橋じゃないけどね。
もともと橋がかかってたよね、
きっと。多分ね。うん、ちょっと白い、なんていうの、モニュメントみたいになってるところがあるんですけど、それが最後なんだけど、明日は11個のセクター、
セクター。11個のセクター。
があると。
うん、そのうち5個は、パリ・ルーベにもツールにも登場したことがない。
あ、はいはいはい。
そう、ほぼ、そのロードレース初登場だから。
あ、でもグランプリズ・ドゥナンで、ちょっと見てるのかな、か確か、
うん。
だからそれ、ポガチャルとかはね、うん、ローリッチとかは、予行演習で、5月のレースかな、うん、確か走ってたと思うんですけど、まあ、北フランスの、ちょっとだから楽しみといえば、なんかそういうね、あまり馴染みのないパベが出てくるっていうところ。ね、
で、まあ、思想した選手の話聞いても、結構きつい。
あ、そう。
うん。決して、なんか、ああ、パリルーベで登場しないような難易度の低いパベとかじゃなくて、しっかりときつい、うん、ステージだから、明日は、まあ、もちろんレースもそうやけど、それに向けてどういう機材使うかとかも、明日はだからスタート地点、割とじっくり時間かけて、機材を見て回ろうかと。
そうだね。あ、それは面白そうだね。う
ん、だからパリルーベを走るパリルーベの選手、とはまたちょっと違ってくるから。そういうことだ
ね。オールラウンダーが乗るパリルーベ機材。
パリルーベ機材。ちょっと身近、若干身近に感じるかもしれない。
そうね、うん。確かに。まあ、軽力な選手も乗らなきゃいけないってところで、うん、機材の話でいくと、今日のレキップか。だから、休息日分のレキップってことになるんですけど、うん、レキップに、ユンボビスマは、まあ、昨日の休息日っていうか移動日。
うん
だった、まあ、昨日も4人の選手が石畳を走ったと思想で、
うん
ワウト、ワウト・ファンフォート、クリストクラフォルト、ティシュ・ベノート、ネイサン・ファンフォーヨンクの4名が走ったっていう、完全にその総合リーダー系以外の選手たちが思想をしてると。
なるほど。
で、パリ・ルーベンの時使ったバイク機材で走ったって言ってたから、
うん、カルドニア。ということはカルドニア。カルドニア入る。
ちょっと僕は明日ワウトのカルドニア見るだけでも幸せなんですけど。
っていうのはカルドニア乗ってるんですか？
辻さんと一緒で。
あ、カルドニア乗ってます。
はい、我々はね、同じバイクにたまたまなんですけど、
うん、で同じ色のね。
それがサーベルのカルドニア5というバイクなんですが、ユモビスマがパリルーベ機材としてね、投入してた、石畳機材として使っていたバイクが、明日も日の目を見るのか
な。
ただ、その記事にはですね、集団スプリントには良くないって書いてました。集団スプリントだと、このバイクじゃちょっと役不足なんだけど、ただやっぱ石畳で衝撃吸収性が良くて、メリットになるっていうのはね、障害のせ
いかです。いや、だから、今、選手たちが乗ってるその R5 だったり S5 だったり、S5 か、
うん、
と、まあ、集団スプリント向きではないけど、明日集団スプリントにはならない。
ならない。ねえ、きっとね。で、ただ、まあ、ユモビスマのパリルーベっていうと、クリストフ・ラポルトの衝撃的なホイール壊し事件もあったんですけど、うん、ホイールはパリルーベの時と違うものを使うと。
なるほど。
で、何やらチューブレスを使うみたいっていう情報は来てますね。
うん、
だから、まあ、その辺もちょっとね、で、ハイトは50ミリの、
うん、
だからあれかな、デュラの、
おそらくデュラS の
新しいやつ、
ね。50だと思う。
うん、でもチューブレスは、チューブレス使えるのか。
使える。
使えるところで。
うん。
っていうこと
だから、あとはタイヤ幅がどれぐらいか。
そうだ
か
な、
ね。まあ、体に、ね。デュラS の C50 は内幅が21やから。
ああ、結構
大きく、まあ大きくはない。
ああ、そうか。
からまあ、そこまで極端に太いタイヤは履かないんじゃないかな。
うん。うん。うん。
うん。
まあ明日は157キロのコースで、11個のセクター、合計石畳区間が 19.4 キロということで、
うん、
まあそれを長いと見るか短いと見るかっていうところだね。パリルーベ基準でいけばもちろん短いんだが、
うん、
さあどうかってところだね。 で、まあ例によっては後半に全部石畳が集中していると。
カウントダウン形式で。
うん、いうことで。まあどうなるかなっていう感じですけど。明日はなんとなく撮るところが。
明日は、だからスタートでみっちり機材チェックして、
うん、
もう前半の舗装6巻は何も撮らない。
あ、もう割り切って。
もう割り切って、いきなり11番に行く。
あ、なるほど。
11番に行って、11、その後5番、そして1番。
あ、11、5。ってことはフィニッシュも行かない。
フィニッシュ行かない。
お
アランベール行かない。
アランベール的にはアランベール行ってほしいんですけど。
まあ結果的に最終的に1で取ってからフィニッシュに行って、ね、プレスセンターがそのフィニッシュ地点の横にあるんで、はい、まあ最終的にはアランベールに行く。
アランベールに行く。
で、おそらく、おまたゆふたさんはですね、アランベールで写真を撮りたいだろうから、
撮りたいですね。
まあプレスセンターにまず車を止めて、写真を撮りに行ったりですね。
そうしましょう。
はい。ちょっと自分もね、まあ、あんまり言っちゃあれないけど、某前田聖華さんの、
ほうほう
物撮りをパベの上でしないといけないという、
それは、なんかパベとか名前のついた。
いや、パベっていう名前じゃないけど、レイアウト、パッケージにパベが入ってる。
なるほど。あ、面白い。フィールドで物撮りっていう仕事がある。
っていう仕事があるんで、まあ、いいね、それはアランベールじゃなくてもいいんやけど。
まあ、どうせならっていう話。
でも、おそらくコース上はもう人が
危なくて、ね、
多いし、なんかできないだろうから、ね、そのレース後にアランベール撮ろうかなと。
はい、はい。
はい。何の話やね。
でも合わせてあれかな、トップページの新しいバージョンも撮ってもらおうかな。
それはだから、あなたも。
自分でやるぞ。
い
やいや。
いやまあ、
写真はもう懲りたんで今日。
いやもう、別にお金発生するならいいけど。
はい。そこは、はい。ビジネスライクに行きましょう。
ビジネスライクに。
なるほど。そうか。じゃあでも、ポンジブは見れるんだよね。
ポンジブは、もしかすると、その入り口に車を置いて歩くから、そこまで行かないかもしれない。
なるほど。
いわゆる、定番の、
うんうん。
でも定番じゃなくてもいいかなと自分は思ってて。
うん、まああと、この段階でもうどれくらい展開が決まってるかっていうところでもあるよね。
そうね。いや、結構もうバラバラになると思うけどね。
うん、なるでしょう。
いや、明日はもう必然的に結構総合の、いわゆる最終的なマイル上の候補もバラバラになるだろうし、
うん、
下手したら、もう完全に眉上の争いから脱落するようなね、
うん、
選手も出てくるかもしれない。
そう、まあ落車もねあるだろうし、
うん、とだからそのログリッチ、ウィンゲ号のサポート役に徹するであろうワウトに対して、例えばさっきも出た マチュー・ファンデルプールは総合で38秒遅れ。
ああ、でもまあまあ
まあ狙える射程圏内なのね、まだ。だから早めに仕掛けて、マチューが、それこそ、
まあ、お互い見合ってる総合系を尻目にっていうパターンは。尻目に、
同じ、そのパベ系の選手と、うまいこと強調して逃げたら、
うん、
まあ、まあ、もちろんステージ優勝も狙うだろうけど、マイルジョルっていう可能性はまだ全然ある。
まあ、ボーナスタイムもつくし、ね。
そう、ボーナスタイムもあるし、うん、だからそういう意味では総合はあんまり関係なさそうなピーダスンとか、
うん、
まあ、ランパールトもね、
そうだね。
いいしね。ランパルト、うん、そういえば今年もね、パリルーベ良かったけど、なんか、
最後に、ね、
前転したからね。
そうそうそう。
うん、
そうだね。だそこのリベンジもね。まあ、TT の優勝でちょっとそのリベンジ果たした感はあったと思うけど、
うん、
まあやっぱ石畳のステージでっていうの。でも今総合2位
だ
も
ん
ね、しかもね。
うん、
あ、ランパルト対。
ランパルトアタックしてワウトが反応する
わけにはいかない。
どうなのかな、わかんない。ちょっとイモビスマのそのあたりは、結構今、ずっと今、ちょうど今ぐらいの時間に作戦会議してるんじゃないですか、首脳陣が。
そうだね。なるほどね。まあ、このルートマップ見てても、石畳区間にだけ、すごい迂回路がすごい丁寧に書いてあって、
うん、はい、
まあ、このあたりは、あれだね、プレスもそうだけど、どっちかというとチームの人たちがサポートとかするのに、
え、いや、
ってことか
な。これはね、要はレースコンボイに入れない車両。
ああ、
のため。
石畳を避け、車で運転する必要ない
と。入らせてくれない、そもそも。だから自分の車も入れない。
あ、あ、じゃあこの、迂回路で。
全部じゃない。ね、ピンクの、これ、音声だけ聞けたらあれやんけど、ピンクと青の迂回路があって、ピンクはキャラバンのため。
はいはいはい、
キャラバン隊はそこを走らせない。
なるほど。
そういうのがあって。
あんなキャラバンカーで石畳走らせたら壊れるわ、
ね。そう、いろんなもんが落ちる。
ああ。
いろんなもんがボロボロ落ちていくのかな。なるほど。なんか、ちょっとね、明日は結構難しい。最後の1時間は結構。
そうだね。ちょっと痺れそうだね、
うん。
なるほど。
まあでも、特等席で見るようなもんやからね。
まあそうだね。
うん、
確かにね。そうか。1151ね。
1151。
うん、なるほど。はい。まあ、ちょっと石畳、また、じゃあ実際石畳はどうだったのかっていうのもね、映像で見るのとまた違った見方するんじゃないかっていう期待もあるので、
うん、
まあその辺をお伝えしたいなと思いますが、まあ今日ちょっとね、選手が通過するときとか、ポッドキャストに入れようと思って音とか撮ったりしたんですけど、選手が早すぎて、選手の風切り音がマイクに入って、
うん、
あんまりうまいこと撮られなかった。風防とかつけないとダメだなと思う。まあ、いろいろ試行錯誤なんで
、
この辺ははい。またちょっとやっていきます、
ね。パリルーベン、そのパベを走ってる、自転車の音だけでも面白いと思う。
そうだよね。
うん、
だから、そこら辺ちょっと逆に、もう写真はあんまり自分に期待してない。
UAE チームエミレーツのスタート地点のチームバスから流れてくる。
あれ、一応撮
った。スロベニアの音楽とかね。
ちょっとだけ流そうか、じゃあ。この話したから。あ、編集の手間が増える。
あれはおそらく、ポガチャルの趣味なんだろうね。
え、毎回流れてるって
こと？いや、毎回かな。結構だから、チームによってそのエースが聴きたい音楽を流して、だから、サガンは、サガンが好きな音楽流れてるし、そう。
なるほど。
それはチームの、エースの趣味が反映される。
はい、まあね、なんかそういう海外のポップミュージックにもし明るい人いたら、ちょっと音楽流すんで、あ、これあれですよって、スロベニアじゃないですよっていうのだったら教えてください。すごいね。
タデイ、
まあまあ、そんな感じで、今日は第4ステージかな。なんか他にありますか、今日。
今日は、そうね、まあ、もうワウトはすごかったってことに尽きるわけやけども、
うん、
罰金は、
罰金。
あんまり知らない、知られない情報。
知られざる。
っていうと、まあ、ゴミを捨てちゃいけないとこでゴミを捨てましたっていう選手。発表します。ピドコック、はい、ロー、イエコフ、ボドナール。彼らは、500スイスフランの罰金と、
うん、
まあ、1回目の違反やから25ポイントの UCI ポイント減点。
わお。
かな。
まあ、その辺の選手にとってはあんまりあれかもしれないけど、
うん、
結構辛いよね、25ポイントは。
まあね、あとは、集団復帰の際の、じゃあ、取っちゃいけないところでビドン取っちゃった。
20キロ以内ってことかな？
かな、ちょっと具体的に書いてないけど、ヤンセ・ファン・レンズブルク、もうロットに入った。
ロットスガルね。
と、監督マリオ・アルツに罰金。
うん。
とかね、はありますね。あと、ちなみに、まあ、細かいところで言うと、コミスエルの、指示を、に従わなかったってことで、ボーラの監督と B&B の監督が罰金、
うん。なるほど。
そう。まあ、いろいろ、細かいところで、ありますね。
まあ、でも、ツールはちょっと厳しそうだね。なんとなくその辺が。
そう、だから、ちょっと話戻るわけじゃないけど、例えば、第2ステージで、
うん、
マイオジョーヌが橋の手前で落車しちゃうの。
はいはい。
で、その時集団復帰させる時に、集団復帰する時に、
結構。
割とチームカーを使ってたの。
結構
他のチームカー。
映像に映って
る。でも、ウランが復帰する時は全然チームカー使わせてもらえてなかった。ね、
みんな一丸となって戻してたもん、
ね。なんか、あれと思って。これ、全然フェアじゃないやんと思ったんやけどね。まあ、そういう、まあ、そういう、それもロードレースらしさなのかな。
うん、まあ、なんかその辺もね、映像映るときはいいけど、映る選手はいいけどね、映、うん、んないところでもいろいろ審判の裁量があるというね、うん、感じでもあると思いますけど。
言い忘れた。ちなみに第4ステージまで終えて、リタイア者ゼロって。
おぉ。
すごいね。
なんか優秀な進捗ですね。
うん、明日大丈夫でしょうか。
明日です。その分取り返しちゃいそうな気もするけど。
明日が怖い。
まあでもなんか、ね、またこれで有力どころとかが、下手に転んで選手生命がみたいな話とかになっちゃうと、 いつも出てくるツールドフランスに石畳はいるのかっていう議論が始まっちゃうと思うんだけど、うん、まあそれは明日のステージ終わったらちょっと僕らも話してみましょうか。せっかくなんでね、は
い。まあ結果を見てみましょう。
うん、っていう感じで、今日はツールドフランス第4ステージ、ダンケルクから彼ですね。彼、まあ、全然終わんないんだけど、ロダンのさ、カレーのシーン、
あー、はい、
ブルジョールカレーかな、はいはい、っていう有名な彫刻が4人か5人いるやつが結構近く通ったっぽいんですけど、うん、残念ながら僕は今日は見ることできなくて、
うん、あんま近く通らなかった。ね、そうすんごいそっち混んでたから、
あの
遠回りしてフェリー乗り場の方から脱出したんで、
海沿いで行ったのね。
はい、いやそっち 通ろうと思ったけどめちゃくちゃ混んでたからやめました。ね、
はい、まあまあ、彼は結構ね、それこそ活気のある街並みというか、人も結構エネルギッシュに動いてるような、うん、そんな印象の街でした。まあ、ダンケルクと直線距離だと40キロくらいかな。うん、まあ、ほぼ隣町っていう感じですけどね。だいぶ北フランス楽しんでますけど、明日はまあ、いよいよ、本番っていう感じですかね。石畳のステージ、アランベールにフィニッシュするというところで、じゃあまあ、また明日。
はい、
現地からお届けしていきたいと思います。おまたゆふたと、
辻圭でお送りしました。
はい、ではまた明日。アドマン。
アドマン。